お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから予部記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は予部記26章5節から14節と27章1節から23節、そして28章1節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
予部記26章の学びをしていますが、5節から7節。死者の霊は、水とそこに住む者との下にあって震える。黄泉も神の前では裸であり、滅びの淵も覆われない。神は北を虚空に張り、地を何もない上にかけられる。ここには、北を虚空に張り、地を何もない上にかけられるとありますが、これまで人々は北に空間があって、北には星のない特定の場所があると指摘しようとしてきました。事実それは北の穴と呼ばれていました。でも私たちがとても強力な望遠鏡、特に電波望遠鏡を持つようになってから、どこに望遠鏡を向けても星に満たされていない神様の宇宙、つまり他の宇宙を見つけることはできないのだと分かりました。ヨブは神様が空間に手を伸ばされ、それを覆われたと言っています。神様は虚空を覆うことがおできになります。同時に宇宙空間も神様の被造物です。何億光年も離れたところに別の星があって、それもまた神様が作られたものなのです。今日の高速道路では車が接触したりぶつかったりしますが、星と星がそうならないように保っているのは一体何なのでしょうか。神様は星々の間に空間を置かれました。では空間とは一体何でしょうか。それは無ですと答える人もいるかもしれません。しかし空間は無ではなく何かなのです。私にはそれが何かはわかりませんが、それは何かであって、神様が天体を離しておくために、あえて創造された空間なのです。空間は神様が宇宙をお互いにぶつかり合うことから守るために使っておられる、潤滑剤のようなものです。ここには神様は、地を何もない上にかけられるとありますが、一体全体誰がヨブにそのことを教えたのでしょうか。ヨブは遥か昔の族長時代の人物でしたが、それでも彼は地球が空間に浮いていることを知っていたのです。神様は大きなボールである地球を支えもなしに空間に浮かせられますが、神様の定められた法則は古代の天文学者たちには知られていない概念でした。ヨブは神様が地を何もない上にかけられることを理解していました。その下には何の土台もないのです。もし地球が落ちたなら、どの方向に行くのでしょうか。私たちは重力について話しますが、それは地球の中心に向かって引き下ろすものです。しかし十分に遠くの空間に出て行きますと、何も引っ張るものもありません。ではどちらが下で、どちらが上なのでしょうか。そして何が地球が空間に浮かんでいるようにさせているのでしょうか。コロサイ人への手紙1章17節にその答えがあります。コロサイ人への手紙1章の17節。巫女は万物よりも先に存在し、 万物は御子にあって成り立っています。成り立つというギリシャ語はスニステミーという言葉で、統合するまたは統一を保つという意味があります。キリストによってすべては統合されているのです。ヨブ記26章に戻りますが、13節から14節、その息によって天は晴れ渡り、見ては逃げる蛇を差し通す。見よ、これはただ神の道の外側に過ぎない。私たちはただ神についてのささやきしか聞いていない。誰がその力ある雷を聞き分けようか。神様は天を星々で飾られました。多分ヨブの言っている逃げる蛇とは、天のどこかの星座のことでしょう。ヨブはご自分の素晴らしい被造物によって天に明らかにされた神様の偉大さに注目するように促しています。またここでは、ヨブが神様を創造主として知っており、また彼は神様を贖い主として理解していました。でもヨブは神様を支える方、自分を愛される方としては知らなかったのです。神様はヨブの役に立つことではないのなら、何一つ彼に起こるようにはされなかったのだ、ということをヨブはこの時点でまだ理解していませんでした。さて、いよいよ私たちはヨブ記の中心的な部分に近づいてきました。ヨブ記は私たちがこうして今生きている時代、また私たちが営んでいる生活そのものに対して大切なメッセージを送っています。ヨブが通った苦しみの中には、彼が学ぶべき偉大なレッスンがあります。ヨブ記の主要なレッスンは、なぜ信者が苦しむのかではありません。苦しみはこの書の主要なテーマではなく、信者の悔い改めがこの書のテーマなのです。すべてのものの背後に偉大な悔い改め、神様の子供の悔い改めの教えがあります。パウロはピリピの監修に次のように言いました。使徒の働き16章の31節。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。パウロは悔い改めについては何も言っていませんが、悔い改めはこの信じるという言葉の中に含まれています。なぜなら、罪人が信仰によってキリストに向かって立ち返るとき、彼は同時に罪から離れて向き直るからです。ピリピの監修の場合、おそらく彼は偶像礼拝から立ち返ったのだと思います。それが彼の悔い改めでした。ヨブ記27章の本文に入りますが、1節から4節。ヨブはまた自分の格言を取り上げていった。私の勝利を取り去った神、私の魂を苦しめた全能者を指して誓う。私の息が私のうちにあり、神の霊が私の鼻にある限り、私の唇は不正を言わず、私の舌は決して欺きを告げない。この箇所をもっとわかりやすく訳してみると次のようになります。生きておられる神、この方は私の権利を取り去られた。そして全能者、この方は私の魂を苦々しくされた。私の息が私のうちにあり、神様の御霊が私の鼻にある間ずっと、私の唇は不正を語らず、私の舌は欺きを発しない。ヨブは自分が大胆であり決心しているということをとてもはっきりさせています。これに対してツォファルは何も答えていません。そこでヨブは話し続け次のように言います。私はあなた方三人のいわゆる友人たちが私に対して申し立てた嫌疑を絶対に認めない。それどころか彼はこのように言います。五節。 あなた方を義と認めることは私には絶対にできない。私は息絶えるまで自分の潔白を話さない。ヨブは非常に頑固です。彼の友人たちにできたことは、ヨブをますます頑なにし、自己防衛をさせることだけでした。自分を弁護する人の中には、砕かれた霊もなく、理性の謙虚さもありません。そのような自己弁護の態度は、まるで神様が不正な方であり、一方ヨブが完璧に大丈夫のように見えます。彼は自分の潔白を話さないと主張します。6節。私は自分の義を固く保って手放さない。私の両親は生涯私を責めはしない。結局、ヨブの友人たちは、ヨブが自ら悔い改めるように導くことができず、ただ彼を自己防衛させてしまうだけでした。ヨブは頑としてあくまでも自分の正しさを主張しています。お分かりのように、神様はこの場面にはおられません。ここには私たちが学ぶべき大切なレッスンがあります。確かに、ヨブの友人たちが彼に言ったことの多くは真理だと思います。また同時に、この人たちは高い目標を持って、ヨブのもとにやってきたと思います。彼らは真実なことを言いはしましたが、それが必ずしも唯一の真理ではありませんでした。また彼らは、経験や伝統や法律遵守について話しましたが、ヨブに真理を与えることはありませんでした。彼に真理を与えることに失敗した彼らは、かえってヨブの自我を築き上げてしまったのです。このことはとても大切なので、もう一度繰り返します。彼らは、ヨブが何か秘密の罪を犯したと思いました。そしてその罪を公に持ち出そうとしたのです。しかしヨブは、そんな罪を犯してはいませんでした。ですからヨブは彼らが間違っていることを知っていました。さらに彼らが間違っていたので、ヨブは自分が正しいと思ってしまいました。ヨブはそこで間違ったのです。友人たちが間違っていたという事実は、ヨブを正しいものとしたわけではありません。ヨブは神様の御前に出て、霊が砕かれていなければならなかったのです。私たちの人生に困難が起こることの目的の一つは、神様の御前で私たちの霊が砕かれるためです。困難は太陽のようなものであると言った人がいます。炉の上に太陽が照ると、炉を溶かします。しかし同じ太陽が粘土の上に照ると、粘土を固くするのです。そのように困難は違う人たちの上に違う効果をもたらします。ある人たちは砕かれた霊を持って応答し、彼らはただ神様の御前で砕かれて溶けるのです。しかしヨブはまだそのような地点に来てはいません。彼は今、かたくなになり、自分の尊厳のうちに凝り固まっています。ですから、ヨブは言います。私は自分の義を固く保って手放さない。私の両親は生涯私を責めはしない。どうでしょうか、クリスチャンの中にもこのような態度を取る人たちが多いのではないでしょうか。救いの確信を持つのは素晴らしいことですが、私たちはあくまでも許された罪人に過ぎないのです。ですから自分を完全に清められた者、また罪のない者などと思い上がってはいけません。ヨブは自分が完璧だと思っていました。でももうすぐ彼はそうではないことに気づくのです。七節。私の敵は不正をする者のようになれ。私に立ち向かう者は横島な者のようになれ。ヨブは自分に反対する人たち全部を敵に回しています。彼らは邪悪であり、 不当だというのです。しかし今ヨブが取っている態度は非常に危険です。さらにヨブは悪者について、そして彼らに何が起こるかを語ります。非常な困難の真っ只中で、この人は悪者についての抗議をしようとしているのです。八節から十一節。神を敬わない者の望みはどうなるであろうか。神が彼を断ち切り、その命を取り去るときは、苦しみが彼に降りかかるとき、神は彼の叫びを聞かれるであろうか。彼は全能者を彼の喜びとするだろうか。どんな時にも神を呼ぶだろうか。私は神の御手についてあなた方に教えよう。全能者のもとにあるものを私は隠すまい。ヨブは、悪者は繁栄するかもしれないが、神様はついには彼らを裁かれると言っています。十九節から二十一節。富む者が寝ると、もうそれきりだ。彼が目を開くと、もうそれはない。恐怖が洪水のように彼を襲い、夜にはつむじ風が彼を運び去る。東風が彼を吹き上げると、彼は去り、彼をそのいるところから吹き払う。富は何の違いももたらしません。もし人が邪悪であったなら、その人の命は吹き消された炎のように、また突然窓から入ってきた風に吹き消されたろうそくのように消えてしまいます。二十三節。人々は彼に向かって手を叩き、彼をあざけって、そのいるところから追い出す。悪者は裁かれなければなりません。彼らの悪と、彼らが持っていたように思われた栄光には、必ず裁きの時と終わりの時が来るのです。でもこの考えも、まだヨブの疑問に対する答えではないのです。ヨブはまだ饒舌です。さて、ヨブ記28章の学びに入りますが、ヨブはここで美しい創造の詩を持って話を続けます。これは私たちには詩のようには見えないかもしれませんが、これはヘブル語の詩であり、美しいものです。一節から三節。誠に銀には鉱山があり、金には精錬するところがある。鉄は土から取られ、銅は石を溶かして取る。人は闇を目当てとし、その隅々にまで行って、暗闇と暗黒の石を探し出す。神様は銀や金や鉄や宝石を地中に置かれました。ですからこれらのものを見つけるのは大変です。私たち人間は地球の中にまだ隠されている莫大な宝を十分には見つけていないのではないでしょうか。この章にははっきりとそのことが書かれていると思います。この章にはまだ発見されていないダイヤモンドよりも高価な宝石があると暗示されています。四節から五節。彼は人里離れたところに立て坑を掘り込み、行き交う人に忘れられ、人から離れてそこにぶら下がり、揺れ動く。地そのものは、そこから食物を出すが、その下は火のように湧き返っている。地は宝石を出すだけでなく、食物を生産します。六節から八節。その石はサファイアの出るもと、その塵には金がある。その通り道は、猛禽も知らず。ハヤブサの目もこれを狙ったことがない。誇り高い獣もこれを踏まず、たける獅子もここを通ったことがない。 鳥は地の上と山の上を飛びます。地中には鉱物の鉱脈が通っていますが、鳥はその上を飛んでいながら、そのことを何も知らず、猛禽も鉱脈を見ることはありません。ですから地球にはまだ私たちの知らない宝石や財宝や富の鉱脈があるに違いありません。9節。彼は固い岩に手を加え、山々をその元井から覆す。神様は地震を起こすことがおできになります。また土地の地形を変えることもできるのです。また神様は特定の財宝の鉱脈をある人々に見つけさせることもできるのです。10節から11節。彼は岩に坑道を切り開き、その目はすべての宝を見る。彼は川をせき止め、滴ることもないようにし、隠されているものを明るみに持ち出す。ヨブは地の中の鉱物と宝石の話をしてきました。それらよりももっと価値のあるものがあります。それは知恵と理解力です。ヨブは神様が鉱物を地中に入れられたことを知っています。でも、その知恵の資源はどこにあるのでしょうか。12節から14節。しかし知恵はどこから見つけ出されるのか。悟りのあるところはどこか。人はその評価ができない。それは生ける者の地では見つけられない。深い淵は言う。私の中にはそれはない。海は言う。私のところにはない。ヨブは友人たちに彼らはまだ知恵を見つけてはいないと言っています。たとえ私たちがいくら海底、宇宙空間、地球のすべての淵を探査しても、人間は地球の起源についての知恵と知識をそのような場所で見つけることはできないのです。15節から16節。それは純金をもってしても得られない。銀を測ってもその代価とすることができない。オフィルの金でもその値踏みをすることができず、高価な島目の鵜やサファイアでもできない。金も針もこれと並ぶことができず、純金の器ともこれは取り替えられない。サンゴも水晶も優に足りない。知恵を獲得するのは真珠に勝る。ヨブは友人たちが、自分に人間の理解を超えた知恵を持ってきてくれることを望んでいました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は魂をさらけ出すヨブ、創造の歌というテーマで、ヨブ記26章5節から14節、27章1節から23節と28章1節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。